本日のゲストは先週に引き続いて高堀愛香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、先週はね、非常に熱い話をね、ドローン保育園の話をね聞かせていただいたんですが、まだいろいろ他にもね多分活動されてると思うんですけども、ぜひちょっとそのあたりをですね聞かせてください。あ、
はい、今ちょうど先週お話ししたのドローン保育園なんですけれども、はいはい、もう一つちょっと埼玉の県内なんですが、はい、新しいのを建てているところなんですね、
はい、
で今度は学童保育っていうものを併設したタイプの、はい、保育園なんですが、
子供を預かって、
そうですね、うん、なのでこう保育園の園舎が、はい、まあ、朝霞のドローン庫と同じような形であって、はいはい、まあ、その横に学童保育の園舎が別で建つような形なんですが、まあ、今回ちょっと学童保育の部分を、はい、新潟県の十日町から、
はい、
古民家を完全に移築をして、
移築、
はい、
民家ってちっちゃい民家、家ですよね、
いわゆる古い民家ですね。
ちっちゃい古い民家、
ね、古い民家、
はいはいはい、
はい、で再生させて学童保育にしようじゃないかっていうことで、こう割と朝霞なんかでも、はい、学童保育っていうとこうやっぱプレハブのようなイメージがあるんだけれども、うんうん、なるべくこうなんていうの、一時的にそこにいる場所っていうよりは、夏休みなんかはもう朝から、はい、一日そこで過ごしたりしますので、う
ん、まあ、家みたいなもんですね。
そう、もう学校から帰ってきてお家に帰ってきたっていう、はい、ちょっと大きなお家ではあるんですけれども、はいはい、もう昔ながらの本当に土間の玄関で、はい、まあ、子供たちが畳で宿題をしてといったような、はいはい、ちょっと面白いことをちょっと考えて今いるんですよ、
はい、
でなるべく子ども小学校の子たちが、はい、その学校の放課後の時間っていう時間の使い方を、はい、私たち大人がね、うん、実際にこういろんな遊びから、うん、勉強からやってみせてあげられるような、はい、体験、本当に必要な時間の過ごし方っていうのを一番追求した、日本で一番追求した学童を作りたいなというふうに思って、はい、なので建物が建ってからはその家はもう150年以上は優に建ってるんだけれども、
はい、
その使われてる柱とか梁とかっていう木はですね、はい、もう250年前の木で、
はい、
もうすすで真っ黒なんですよ、
はい、
でつい先日もその解体、もう今解体してなくなっちゃったんですが、解体する最後の時に、
はい、
行ってこうはしごで登ってきたんですが、もうすすでもう真っ黒で、うん、本当にこの200年前以上前の、はい、人がこう暮らしてたのがこう目をつぶると出てくるぐらい本当に古い建物でね、うん、でやはり雪国 の, 民家ですので、
はい、
こう梁がね曲がっているんですよね、
はいはい、
こう重い雪にもこう耐えてこれるような、はい、子供たちがきっとそこの畳の上にこう座って上を見上げた時には、うん、そのすごく太い梁、真っ黒な梁がボーンとね、うん、子供たちの目に入ってくるような、うん、なんていうのかな、学童保育っていうものがいわゆる一時的に預かるっていうものではなくて、
うん、
子供たちが全ての基地作りからいろんな遊びを、
はい、
そこで提供できるような、うん、もっとそんな学童を新しく今回作れたらなと思って移動してきたり、うん、今ちょっとそんなことを、
そうですね、家を丸ごと持ってきちゃう
とすごいですね、はい、そうですね、
それは面白そうですね、でもね、
そんなことちょっと今考えて動いていたりはしています。そうですね、あともうちょっとなるべくそこはどっちかというと都心というよりは、まあ、埼玉の県内なんですけれども、はい、どちらかというと今度都心の子どもたちの、まあ、保育っていうものを、
はい、
まずちょっと変えていくっていうことから、
はい、
ゆくゆくはちょっと本当にこれ夢のような話ですが、夢とは今は思っていなくて、本当にこう日本の子育てとか教育っていうものに対するその考え方を本当にこう変えられるぐらいの、
はい、
会社経営をしていけたらなっていうふうに今思っていて、
はい、
まずちょっと中央区、港区とか江東区といったような本当にこう首都圏の中でも、
はい、
都心部にいる子どもたちにですね、
はい、
今実際私たちがやっている保育園っていうのは、
はい、
まあ、そこで子どもさんを今は預かって、
はい、
でマイクロバスを用意してですね、
はい、
まあ、畑に毎日こう連れて行って畑仕
事したりとか、都会から畑に連れてちゃうか、
うん、そうです、でもまあ都会の中の畑なんで本当にもううなぎの寝床ぐらいの、うん、本当にラジオ局のそれこそスタジオぐらいのね、本当に狭い場所でやってるんですけど、でも
都心の中にちゃんとあるん
ですね、う
ん、
そう、借りてお願いをして、まあ、借りさせていただいて、まあ、そこに子どもたちを連れて行って、
はい、
でなるべくそこで取れたものでおやつを使にしたりとか、 例えばトマトを取ってそれをケチャップにしたりとか、まあ、そういう活動をやっていくようにっていうことはやっているんですね。ただ、まあ、ちょっとそこの子たちに今やっているそういった畑仕事、それから、まあ、今都心でもまだ商店街って意外と残ってるんで、はい、まあ、商店街ツアーとか、はい、まあ、そういった銭湯に連れていくっていうことだけでは、はい、やはりこう子どもたちの遊ぶ環境といった意味でまだもっと大人としてやってあげないといけないことが、やはりこうやってビルを建てたり、はい、ゲームを作ったり、はい、それって全部大人がしたことで、はい、やっぱり大人が便利なものを作った責任として、はい、子どもたちがやっぱり人格とか性格を作っていく上では、はい、遊ぶ時間をちゃんと提供してあげるっていうことを、はい、やっぱり作った大人はそれを義務としてやっていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思っていて、はい、で今こうなるべく千葉とか川崎とか八王子とかそういったあたりに、まあ、山を用意をしてあげて、
山を、
はい、
おお、
でこう都心にある園の子たちが、はい、まあ、そこに登園したらそこに来て、はい、1日遊んで夜また帰って、うん、でまあちょっとステーションっぽい感じの、まあ、都心にある園はなってしまいますけれども、うん、今移動保育園っていう形をね、はい、日本で実現させていけたらなっていうのは、はい、真剣に今考えて準備をしていっているところなんですよね。
なるほど。いや本当ね、今聞いただけでもものすごくいろいろ面白い話が出てるんですけれども、うん、まあ、やっぱり今のね、教育の現場であったり、はい、まあ、育児、うん、保育の現場であったりいろいろ問題点もあるだろうし、うん、で他にもなんかいろいろぜひ教えていただきたいなと思うんですが、
いやそうですね、今実は意外とあまり知られていない業界なんですが、はい、病院内に、まあ、院内保育室っていう保育室があったりですとか、はい、あと企業の中に、事業所内保育所と言われてるものが、はい、今増えてきているんですね、はい、で東京都なんかではもう石原都知事さんが、もう独自で東京都で今企業さんたちにこう補助制度を作っていって、もう今10個ぐらいその補助制度を作って保育園が作られていて、もういわゆる大手さんと言われる企業はもう、はい、ほとんど今そういうものをやっていかなくちゃっていう動きが出てきて、
企業に保育園がついてるみたいな、
うん、そうなんですよ。
あ、
うん、
なるほど。
そうなんで、時代の流れでももちろん少子化次世代育成プランっていうのを、はい、厚生労働省が作ってからは、はい、もう国も、はい、やりなさいよって企業には言っていて、はい、事業所の保育室についてはもう企業もやらなくちゃと、はい、でそれは従業員の、まあ、子育てと仕事の両立支援ということで、うんうん、どっちかというと人事部の人が、はい、福利厚生っていう意味で今進めていっているものなんですが、はい、ただそこのちょっと大きな問題っていうのが、はい、やはりこうオフィスの中に保育園を作るっていうのが、うんうん、なんて言うんでしょう、一般的なイメージになってしまっているがために、はい、本当にこうビルの中の一室を保育室に改造して、はい、こう部屋の中で保育士さんがいて、うん、でそこにこうたくさんおもちゃを入れて、でこうおもちゃで子どもたちは遊んでお母さんの迎えを待つって言ったような、まあ、どっちかというと悪い方をすると預かるだけになってしまいがちなんです、
う
ん、
子供にとっていい環境ではないかもしれないですね、はい、それは、うん、
でそこをちょっとなるべくやはりこう企業のお母さんがお父さんが企業に勤めているお子さんは外で思いっきり遊んだりとか、その本当に必要な体験っていうのをしなくていいんだろうかって考えた時に、やはり晴れた日はね、なるべく外でたくさん体力を使って木に登ったり山に登ったり遊ぶっていうことが自然な姿だと思うので、その預かる事業所内保育室ではなくて、はい、子どもをちゃんと人として育てていく、人間を育てていく保育室っていうのを、私はしていかないと、はい、本当に将来の日本はもうみんな切れる子ばっかりになっちゃうんじゃないかなと、はい、いうふうに思いましたので、はい、今企業さんとかそれから病院さんに、はい、その預かるだけじゃない保育の形っていうのを、はい、まあ、警鐘を鳴らして今保育園のご提案をさせていただいたりしている会社を東京の今日本橋でやっております。
病院の方もそうなんですかね。
そうですね、で病院の方はどっちかっていうと看護師さんになってくるので、はい、また独特なんですが、ただ今もう高齢化社会になってきていますので、はい、今一番多分日本で深刻なのは看護師不足なんですね、はい、ですね、で看護師さんを病院も取りたいけど取れない、うん、でも意外と今30代中盤ぐらい、要は第二次、戦後の第二次ベビーブームの、はい、人たちがちょうど産休を取ってたりするんですよ。
あ、なるほど。
で子育て中の看護師さんというのがいっぱいいて、はい、まあ、そういった看護師さんたちを、まあ、病院に呼び戻す、
はい、
でそれのツールとして、まあ、院内保育室というのを、はい、まあ、設置している病院さんが非常に多い、
はい、
でまあ、そういったところもどっちかって本当病室の中でおもちゃ与えてるだけっていうところがすごく今問題になってきているので、はい、まあ、そこもあの預かるだけじゃないっていうところで変えていけたらなというのを思って、は
い、じゃあそういうこう山に連れ出したりとかして、
はい、
遊ばせて
やるの、そうですね、あの、うん、ちょっと信じてもらえないかもしれませんがあの院内保育室とか事業所内保育園も全園でちゃんと畑を今やっています。
あ、そうなんですか、
はい、
畑を
全部子どもたちはやって、あのちっちゃい子でもね、あのちゃんと、まあ、ちょっと手からでこう種が漏れて落っこっちゃうことなんかもあるんですけれども、うん、あの種を植えたりとか水をあげたり間引きをしたりとか、はい、うん、でお家に帰ってね、ママ今日間引きしたのなんて言うとね、お母さんもびっくりして、
すごい話です
ね、間引きなんて言葉うちの子知ってるんですよとかって言ってね、言ってるお母さんもいるぐらいで、
なるほど、うん、まあ、今ねこの番組を聞いてるリスナーの皆様の中ではね、まあ、教育系志望の人とかね、まあ、いろいろいると思うし、まあ、本当に今ねこうやって現場の問題というのをすごいいろいろ教えてもらって、うん、大変勉強になってると思うんですが、そろそろですねお時間が来ています。で、
はい、
あのこのリスナーの皆様に最後に高堀さんからあのメッセージをいただいて、番組を締めさせていただきたいと思うんですが、はい、
はい、
よろしくお願いします。
そうですね、教育の現場に立つ人はね、あの私いつも卒園証書を子どもたちに毎年3月にこう1枚1枚読み上げて渡すんですね。でその時に子どもの目を見て心の中で何て言ってるかっていうと、強くなれよっていつもやっぱり思って渡すんです。でおそらく教育の現場に立つ人は自分の教え子たちに絶対に強い人になってほしいと、それは心も体も特に心が強い人であってほしいって多分思って、あの教え子を送り出すことになると思うんですね。ただあの絶対に私は一番大事だと思っていることは、子どもに強くなれって、強い人になれっていうことを教える教育者はやはり自分自身がね、絶対にそれをすぐ投げ出してしまうことを、行為をしてしまったりとか、辛いことがあったら逃げてしまったりとか、あのやめてしまったりとか、そういうことをしてしまったらば、やはり子どもたちに教える資格ってないと思うんですよね。なのでぜひあの本当にこれから人に教える立場とか人を育てる立場にあの立っていかれる方には、やはり自分自身が絶対に強くあって、そしてあのどんなことがあっても逃げたり投げたりやめたりしないで、あの自分が体を持って子どもたちにそれを見せていく、あのそういうこう強いハートを持って、であの前回も言いましたが、あの周りのことを一番に思うこのハートの厚さをあの持ってさえいれば、どっちかっていうと私はあの教育者らしくない発言かもしれませんが、知識とか技術っていうのはあの社会人になって後からでも全然ついてこれるものだと思うし、それが一番では絶対ないと思っています。もう全てやはり気持ち、ハートが一番大事だと思っているので、あのぜひ熱い人になってほしいなと願っています。
はい、ありがとうございました。本日のゲストは高堀彩香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。